一人社長の声ログ。この配信では株式会社ジャパソンを運営している私から日々の気づきだったりを適当に配信していきます。今日のテーマは本を執筆した感してみてです。で、本題に入る前にコメント返しからいきます。ちょっと準備するのでお待ちください。で、ラジオなんですけど、とりあえず週1で行こうかなと思います。毎週水曜かな。で、プラスアルファでどっかで、まあ、気が乗ったらやる。最低限毎週水曜日は絶対にやるって形で行こうと思いますです。で、前回の配信のコメント返しからやります。コメント返しいつも忘れるってよく。で、最初にやらなかったってことはもう忘れてるってこと。最後まで聞いて、あ、コメント返ってこなかったってちょっと悲しいかなと思ったんで、さ、先にやるルールにしますです。で、まずは前回の現在地から抜け出すには修行が必要ですね。フルマラソンに先週出てきて参加して、で、妻と参加したんですが、20キロらへんでもうみんな脱落というかリタイアする気満々の人たちの集団の輪の中にいて、で、そこから抜け出すために必要だったのが左上につけていたガーミンのスポーツウォッチでした的な話です。だから現在地から抜け出すためには周りに合わせていたら絶対に無理で、自分自身の指標を持つことが必要です的な話でした。それに対するコメントでハムカツさんとアイさんからです。ハムカツさん、マラソン大会お疲れ様でした。20キロあるあるよくわかります。そうですよね。で、20キロもあるんですね。私は30キロ地点のあるあるが結構好きで、30キロで絶対めっちゃ歩くんですよね、みんな。で、しかもあとあれか、スタート後は結構飛ばせる人がいるから、もう、そんなペースで行くのみたいな。で、あと、明らかに格好が、そんなマラソン走ってないような人、なんだろう、フットサルの服で参加してきました。普段フットサルやってますみたいな人とかが結構速いペースで走ってて、で、その人たちが間違いなく30キロら辺でみんな歩いてるっていう。これも面白いですね。で、そう、フルマラソン参加したからには、30キロ地点のみんな歩いてるあの感じ、を味わって欲しかったんですけど、つまりですね、それはちょっと次回に繰り越しですね。で、私が最近取り組んでいる課題は正解を求めないです。相手に正解を求めると喧嘩になったり不安になったりします。相手の意見を尊重すれば違う考え方があったんだと楽に生きられるようになりました。これからも自分の古い仕様を変えていきたいです。ありがとうございます。あ、いいですね。正解を求めない。で、あれですね。あればっか言ってますけど、正解ってあることの方が少ないっすよね。例えば SEO 記事の書き方だって正解ってのはない。そもそも正解はないから。じゃあ何があるのかっていうと、間違ったやり方と、あとは成果を出しやすいやり方っていうのがあるだけです。で、だからこうやるのが絶対に正しいとかって、その正解があるみたいな体でいくと、それこそ戦争になるというか、戦争ってあれなんですよね。お互いに自分が正解だと思って、それを相手に押し付けようとするから起こるのであって、そもそも正解なんてない。まあ正解があるものもあるかもしれないけど、でも大抵のことには正解はないから、結局、なんか信念の問題なのかなと思います。で、信念の押し付けになっちゃうと、信念なら大丈夫か。正解があるって信じきっちゃった人たち同士がぶつかると、喧嘩になったりしますね、きっと。ありがとうございます。で、そう、この正解求めないは多分、何かを学ぶときにも重要で、さっさと正解を教えてくれよって思うんですけど、なんか勉強するときに、その、講師の人とか、まあ学校の先生とかでもいいか。で、結果、今思うのは正解なんてないってことですね。で、だから、自分なりに、これが多分、このやり方がいいんじゃないかって、その方法を見つけるまでのスキルが重要。正解を知ってるかどうかっていうのは全然大事じゃなくて、かなって思います。です。ありがとうございます。続いて、アイさん。ラジオ配信はライジャポを日々継続する仕様になっていたと思います。迷いや不安のある時や楽な方に傾きかける自分に、ラジオ配信はいつも気づきを与えてくれて、軌道を修正してくれていました。ありがとうございます。で、そう、今回私もガーミンのスポーツウォッチなかったら多分マラソン完走できなかったなって思ったんで、 で、それをライジャパ受講生に、要は、指標、スポーツウォッチなしで、半年間完走してないっていうのはちょっと酷すぎるのかもなって、マラソンの経験からめっちゃ思ったんで、そう、それでした。なんで、そうですね、週1やれば、多分、ギリギリ大丈夫ぐらいだと思うんで、一応最低限週1で行こうと思います。まあ、これもあれですね、無理なく続けられる範囲で。で、保証できるのが週1ぐらいかなと思ったんで、間違いなく毎週水曜か木曜かな。この曜日はちょっと保留にして、それでやっていこうと思います。で、あれですね、このままのペースじゃ遅いよとか、ちょっとやりすぎだよみたいなのを、ブーブーって左腕につけたら教えてくれる。それこそ、まさに、ライズパ受講生にとってのスポーツウォッチ、なんか言い方ダサいな、みたいな存在に、このラジオがなれればと思います。ありがとうございます。で、あんまりこと言ってないで、自分で何とかやらないと、と、分かってはいますが、ジャパソンさんの負担にならない範囲で定期配信があると私はとても心強いです。ありがとうございます。いや、そう、そこは、そう、あんまりこと言ってないで自分で何とかやらないとって思っていただけてるのはめちゃくちゃ、ありがたいとはちょっと違うんですけど、そう、私もそう思っててほしいって言ったら変ですけど、そう、そうなんですよ。私の配信があるからとか、面談があるからって理由で頑張ると、それがなくなった時に絶対に頑張れなくなるんで、それは結局、継続できるようなやり方をしてなかったってことになるんですよね。まあ、なんで、そう。その意識は持ち続けてほしいってのがあって、で、それもあってラジオやめようかなってのは、まあ、一個の理由でしかないですけど、ってのがあったんですが、そう、さっき言ったマラソンの経験で、あ、これ、誰も何も言ってくれない状態で自分だけでペース維持するのむずいわって、マラソン2回完走してる私でも思ったんで、ライティングについてこれからがっつり学ぼうとしてる人が、ライジャパを誰からの何の声もかからない状態で完走っていうのは、まあ無理だなって思ったので、そこは週1ペースで補助するというか、横やりを入れるというか、っていこうと思います。で、ただしそうですね。そう。基本的には自分でやるしかないっていう方針は、そうですね。愛さんのおっしゃる通りです。で、そう。全部それなんですよね。その、結局、自分でやるしかない。で、教わったこととかも結局あんまりそのままでは意味なくて、教わったことを受け取って自分で気づいたことってのが本当に意味あるもの。なので、まさに書いていただいたラジオ配信いつも気づきを与えてくれて軌道修正してくれてたってその気づきなんですよね。渡したいのは気づきであって、知識とかじゃない。で、知識っていうのは、その気づきをもとに自分の中で構築するものが知識だと思ってます。知識の伝じゃなくて、気づきを与える、たい、ですかね。です。ありがとうございます。はい。コメント返しがなくなりましたが。で、本題です。あ、でもあれだな、コメント先に返すと、どれぐらい喋るかが見通しつけやすくなりますね。なるほど。ちょっと今、あれなんですよ。パソコンの機材の配置変えたんで、今何分なのかの表示が、ちょっと椅子から立ち上がれると見えないっていうことに今気づいて、ちょっと後で要修正ですね、これは。どうでもいいので、どうでもいいですね。で、本を書いてみて気づいたことなんですけど、まず、今日本が納品されます。まだ終わってないんかいってことなんですけど、本当は15日納品のはずだったんですけど、ちょっとどうしても終わらなくて、一部納品っていうエンジニアがよく使う小手先のテクニックを使いました。いや、出来上がってる。ここは出来上がってるんで、ここは先に納品します。で、残りはちょっと2日間ほど猶予ください、みたいなやつですね。で、その残りの部分が、もうほぼ出来上がっていて、あとは遂行して、ちょっと手直しして、出して、今日の午前中には終わるかなって感じで、だいぶ余裕を持ってました。まあ、一昨日めっちゃ頑張ったからなんですけど、土曜なのに。で、出す本が、どこまで行っていいのかわかんないな。まあ、いいか、ある資格試験の問題集です。で、私にとって初めての本っていう形式での執筆で、全部で5万文字かなになりました。まあ、文字数はそんなに重要じゃないんですが、で、ここまでのボリューム感って、 文章を書いたことって思えばないので、ちょっとそれを経験してみた体験をお話しします。で、まず一個が、書くのはやっぱ楽しいなってことです。ちょっと長らく動画とか音声とかでばっかやってて、書くことをサボってたわけじゃないですけど、こんなに書くことを向き合うってあんまりやってなかった。ちょこちょこ記事書いたりはしてたけど、4万文字クラスのは初めての経験で、しかもこんなにどっぷり3週間近くずっと書くことしかやらないっていうのは初めてだったんで、で改めて書くことは楽しいって思いました。で、それと関連して2つ目の気づきが、文章の方が動画や音声よりも精度が必要ってことです。精度が必要。で、まあ、動画とかライブ講義か。音声というよりは。で、動画とかライブ講義って、結構ざっていけちゃうんですよ。勢いでいけるというか。まあ、ライブ講義だとわかりやすいですかね。ライブ講義、結構勢い、やって、その場の反応を見て修正するっていうのができる。例えばちょっと難しい問題をやらせてみて、で、受講生の様子見て、あ、これちょっとむずすぎたなってので、ヒントを出すっていうのができるんですよね。ライブ講義だと、リアルタイムだと。めっちゃ見切り発車できる。で、動画も結構、動画はそうじゃないかと思いきや、見切り発車結構しやすくて。で、動画は説明むずいな。とりあえず撮ってみて、で、それを自分で見返した後、あ、ここちょっと補足しといた方がいいなっていうので、補足の動画を撮れたりするんですよ。ところが、文章は、そこら辺、全部、割と計算済みじゃないと書けない。これに関する補足はこの辺で、で、メインで伝えたいことはこれでっていう軸が定まってないと、とりあえずで書き始められはしない。めっちゃ迷走しちゃいます。それでやると。で、なんでかっていうと、文章って直し放題だからですね。動画なら撮って、まあ、よっぽどひどいことない限り撮り直さないから、その撮った動画が軸になってくれて、で、あ、これ、ここ補足で必要だったなっていうので、追加で撮るとかできるんですけど、本は、文章については軸ないんですよね。もう全部消してやり直し。それは動画の撮り直しと一緒ですね。なんかもう直しまくれちゃう。いくらでも元の文章を。動画と違って。で、だから、ある程度軸を持って書き始めないと、直し放題になっちゃう。で、ただし、その代わり、めちゃくちゃ、なんだろう、精度は上がる。私、かつて、まあ、ちょっと、ソフト名も言っちゃうと、Excel に関しては、Excel、Word、PowerPoint って3種類あるんですけど、今回出す資格本は。で、Excel に関しては動画講義だけ出してて、で、今回、ワードについて、動画出してない状態で本を書いたんです。で、この Excel とワード、どっちの方が、私自身の、その、今回の資格対策に対しての知識深まったかっていうと、圧倒的にワードの方でした。つまり文章で書いた方。でなんで、文章で書くには、動画とか撮る以上に知識がいる。知識と、あと、なんだ、そのアウトプットの仕方についての精度がいる。って感じました。で、つまり、先に文章作って、もう、そのまま公開できるような文章作った上で動画撮ると、動画の精度も必然的に上がる。前回も話しましたけど、って感じましたです。で、この二つぐらいかな。で、三つ目が、チャット GPT にとって変わられるような仕事はしたらあかんってことです。まあ、全部で四つぐらいですかね、今回。今回書いてて思ったのが、まあ、これチャット GPT には無理だなって、絶対チャット GPT には作れないような文章というかコンテンツ作ってるなって私自身がもう確信を得た状態で作りました。で、ちょっとまあもちろん手伝ってもらった部分もあるんですけど、問題演習用の適当な案内文章とか、例えば遠足の案内の文章を作ってみたいな、そういう適当だけど適当じゃいけないやつってあるじゃないですか。もうめっちゃどうでもいいんだけど、あんまり適当だとダメなやつ。そういう系はもうチャット GPT 最強っすね。ちょっと問題演習に使いたいから、ワードに貼るように遠足の案内のやつ作ってとか、あと、なんか、今までにまだ出してない適当な案内で作ってみたいなのやると、かなりもう一瞬で作ってくれるから、そこは超助かりましたね。話逸れてますが。で、そういったとこで手伝ってもらえないんだけど、 本当に価値提供できる部分っていうのは絶対チャット GPT には無理だなって感じましたです。で、四つ目が、コンセプトの重要性ですかね。今回書いてて、その誰に何をが、定まってないとめっちゃ迷走するだろうなって思いました。今回私は最低限の問題数で合格をコンセプトにやってました。で、それは競合の本とかの状況を見てですね、競合の本はもう試験範囲全部網羅してる、してて、もう隅々まで細かく説明されていっているんだけど、どうしても勉強効率は悪いなって、私自身も前勉強した時に思ったことです。で、そいつとの差別化も兼ねて作ったのが今回の最低限の問題で最短合格をですね。で、だから余計な解説しません。試験に必要な部分だけ説明します。で、同じような問題出しません。一通りできるようになれば、無理なく合格レベルに達せられるような問題数です、みたいなとこが決めた上で書いたんで、めっちゃ書きやすかったです。で、これ書かずに、これを決めずに書いてたら、迷走しまくってた。うわ、こういう細かいところも問題として出るんだけど、これ全部本文で触れた方がいいかな。あるいは問題で出題すべきかな、みたいなとこ。で、そこはコンセプトが決まったおかげで、いや、最低限の問題数だから、ここはもう補足で説明しておしまいとか。いや、これは補足にすらする必要ないとかっていうのの判断基準があったんで、やりやすかったです。です。で、そんなとこかな。あとは、売る努力の重要性っていうのも話そうと思ったんですけど、それはまた別にしようかな、です。で、本、特に本って思ったというか、ずっと思ってたんですけど、中身じゃ買ってもらえないですよね。今回本作りましたと。中身めっちゃ私自信あるんですけど、でも、中身がいいかどうかと売れるかどうかって関係ないんですよね。だから、売る努力っていうのはしなきゃいけない。で、私の影響の範囲、今回私ができる努力の影響の範囲で言うと、私が影響を与える範囲内で言うと、本のタイトル、あと1ページ目ですね。で、ここの、にこだわることで、売れるための努力ができる。逆にここ適当にやっちゃうと、中身どんだけ良くても売れないので、そう、ここは大事です。それは動画講義とかも一緒ですね。動画のタイトルと、動画のイントロダクションの部分に命かける中身と同じぐらい。で、かといって中身が、じゃあ適当でいいのかって言ったらそんなことはなくて、中身が適当だと、レビューが低くなります。いや、中身がいいとレビューが良くなる。中身が低い、悪いとレビューが悪くなる。これだけなんですよね。中身がいいから売れるってのはない。まずない。って思った方がいい。まあ確かに口コミとかもあるんだけど、まあ、それはもう、あれです。口コミすらも、なんというか、結局中身関係ないんですよ。1ページ目と記事タイトルで決まる。口コミ聞いて、タイトルと1ページ目見て、あ、違うなと思ったら買わないから。結局そう、中身ってのはレビューにしか影響しない。で、売りたかったら、その、売るに関係する部分にこだわらなきゃいけない。っていうのが、今回改めて思ったことです。はい、ということで以上。結局20分ぐらい喋っちゃってんですね。なるほど。です。ということで以上。本を書いてみた感想でした。で、コメント先にするとあれですね、本題の方でもう疲れちゃいますね。まあ、久しぶりに配信だからってのもあるかもしれないけど。ということで、以上。今日は私は本を納品、午前中に本を仕上げて納品して、で、午後打ち合わせ一件やって、で、今日明日はちょっと思いっきり休みます。もう何もしない。また体調崩すの怖いから、そんな作戦で行こうと思います。では今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。